第2章、指摘が多い事項についての3。個別計画について、37ページから41ページにかけて説明します。次のページに移ります。37ページです。居宅サービスにおいて、居宅サービス計画に沿った介護サービスを提供していなかった事例です。例えば、訪問介護の利用時間帯や回数を変更した、また、通所介護の利用を、半日から一日に切り替えたなどがあった場合には、必ず、ケアマネジャーに連絡、相談の上、ケアプランの変更及び個別サービス計画の変更が必要です。また、新たな個別サービス計画を作成した場合には、合わせて、利用者への説明、同意が必要です。次のページに移ります。38ページです。居宅サービスにおいて、個別サービス計画の作成時に、アセスメントを実施していなかった事例です。居宅サービス計画、いわゆるケアプランに変更があった場合、それに基づき、個別サービス計画も作り直す必要があります。その際に、利用者の状態に変化がない場合でも、変わらないことを確認したというアセスメントの記録を必ず残し、個別サービス計画について、利用者の同意を得てください。次のページに移ります。39ページです。こちらは、施設に対しての同様の指摘になります。入所者の状態に変化がない場合でも、変わらないことを確認した、という、アセスメントの記録を必ず残してください。次のページに移ります。40ページです。居宅サービスにおいて、サービス提供前に、個別サービス計画の同意を得ていなかった、という事例です。何らかの理由で、ケアプランが遅れて手元に来る場合や、事業所で作成している個別サービス計画の短期目標が切れてしまう、という場合であっても、必ず、それよりも前に、個別サービス計画を新たに作成し、利用者から同意をもらってください。後から交付されたケアプランと、個別サービス計画の内容に相違ない場合は、そのまま計画を活かしていただき、改めて、利用者から同意をもらう必要はございません。次のページに移ります。41ページです。このスライドでは、計画作成の流れをまとめてあります。基本的には、利用者の心身の状況を確認する、アセスメントを実施し、ケアプランをもとに計画作成、その後、計画の目標の達成状況を確認する、モニタリングを行い、再度、アセスメントを行うという一連の流れを意識して、計画を作成してください。